聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書1章39節から56節、新約聖書108ページです。それからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます。この癒しい橋のために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。マリアは3ヶ月ほどエリサベツのもとに留まって家に帰った。聖書の言葉は以上であります。今年のアドベント、このルカの福音書の交代に関する箇所を共に読み進めておりますが、もう何度かですね、このルカの福音書の今日の箇所も含めて読んでおりまして、クリスマスの時はですね、大体このような箇所を取り扱うことが多くて、どうしても同じような箇所ということありますけれども、新しい思いで読めたらというふうに思っております。でもちろん重なる部分もあるんですけれども、今の私たちにとって、このことがどういう意味なのかということを注目しながら考えていきたいと思っています。で、先週はですね、いわゆる受胎告知ですね、マリアに御使いガブリエルから男の子が与えられると告げられる、その告知の箇所を、読みました。少しそのことも振り返りたいと思いますが、マリアはですね、処女であるにもかかわらず男の子を産むと告げられ、当然驚き戸惑うわけですね。しかもその生まれてくる子は、特別な子でありまして、ダビデの王位を確立する、永遠の王国を確立する、そういう特別な子、約束されてきた子だということが告げられました。子を産むということでさえ戸惑いますが、そのような大きな約束が語られて、マリアはさらに戸惑うわけですけれども、でも御使いによって励ましの言葉が与えられる。あの神類エリサベツもですね、年を取っているにもかかわらず、御使いの言葉の通りに子を宿している、子が与えられている。そういう励ましを受けるわけですね。そしてマリアは主の言葉、主の約束を信じて、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにという、 そういう応答、まさしく信仰告白をこうしたわけですね。で、このマリアの姿は、信仰者に共通する姿ではないかということを先週確認いたしました。ちょうど今日ですね、朝10時から洗礼式も行いまして、お二人の信仰の歩み、証を通して、信仰告白を通して、私たちも改めてその信仰の姿を確認することができました。で、そのような信仰の姿を見るときに、やはり、本当に不思議と導かれて、主を信じるようになる。お言葉通り、この身になりますようにという、そういう信仰の姿が共通していることを、この朝もう一度確認することができたのではないかなというふうに思います。で、今日の箇所はその続きなわけですけれども、このマリアの信仰の姿、私たちにも共通する姿として、改めて見ていきたいと思いますし、まあ同時にですね、マリアがこの神様を一体どういうお方として賛美しているのか、まあ、そこにもですね、目を向けていきたいと思います。39節からのところですね。さて、マリアは立って山地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。まあ、マリアはですね、急いで、見つかりが現れた後ですね、急いでユダの町へ行き、エリサベツのところにこう向かう。見つかりの言葉を聞いて、まあ、マリアは本当に、このエリサベツに子が与えられているということ、まあ、ある意味早く確かめたかったのではないか。まあ、そして互いに励まし合うようなこともしたかったのではないかと思います。そしてマリアはエリサベツからですね、この祝福の言葉を語られるわけですが、それが41節からですね。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは、どうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。エリサベツのこの祝福の言葉で、これはマリアが一体どういう存在なのか、それを予言的に語っているものだと思います。救い主イエス・キリストの母となる、そういう大きな祝福を受けた。本当にそれは素晴らしいことであると。改めてエリサベツが語っているわけですね。で、同時にこれはですね、マリアにとっては信仰の励ましの言葉にもなったのではないかなと思います。で、特に私今回注目したのは、この45節の言葉ですね。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですというこの言葉であります。で、これは、マリアにとってはですね、御使いの言葉を信じた。マリアはもうすでに信じてはいるわけですけれども、でも同時にですね、信じようとしているというか、信じ続けている。そういう状態でもあります。そういうマリアにとって大きな励ましの言葉になると思うんですね。で、これはマリアだけでなくて、マリアと同じように、主の言葉を信じて歩もうとしている。そういうすべての人にとって励ましの言葉ではないかと思います。つまり私たちにとってもですね、この45節の言葉、信仰を持って歩もうとするときに、大きな慰め、励ましとなる言葉であると思います。で、実際私たちもですね、マリアの心情を想像するときに、信仰者としての思いということを、共通する部分が多いと思うんですね。信じたとはいえ、やはり信仰者には迷いや恐れ、不安もあるんですね。マリアの場合も、御使いから語られて、 すでにお言葉通りこの目になりますようにと、まあそういうふうに応答して、すでに信じたといえば信じたわけですが、でもおそらくですね、その後もいろんなこう思いが出てくる、迷いとか恐れとか、あれはやっぱり夢だったのではないかとか、本当なんだろうか、まあ、いろんな思いがこう巡ってくると思うんですね。まあ決して不安がなかった、そんなことはないと思います。で、これは私たちも同じですね。信仰を持って何か大きな決断をして、信じます。そういうふうに、まあ、人々の前でですね、宣言をしたり、あるいは一人で信じます。こうします。決断をして表明する。そういうことがあったとしても、その後で、私たち人間ですから、当然、いや、本当にこれで良かったのだろうか。あの自分の決断、あれは本物だったのか、迷ったり、恐れたりする。そういうことはいくらでもあると思うんですね。で、そのような私たちにとって、この45節の言葉、大きな助け、励ましではないでしょうか。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。この言葉はですね、決して人間の確信ですね、あなたが信じたことは必ず実現しますとか、一度決めたことをあなたはやり遂げられる人ですよ。そういう励ましではないんですね。45節の言葉は、そういう私たちの意志の力とか、私たちの思いの強さを励ましてくれる言葉ではなくて、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですという、そういう言葉ですね。神様が語られたこと、約束されたことは必ず実現する。そしてこれを信じる人は本当に幸いであるという、そういう言葉であります。私たちも本当にこの言葉に励まされて、主の約束、主によって語られたことを信じる、そのような信仰に固く立ちたいと思うんですね。そういう意味で本当に信仰者、私たちにとっても大きな励ましではないでしょうか。で、その上でマリアはこのようなエリザベツの言葉を聞いて、その応答として非常に有名なマリアの賛歌、46節からの賛美の言葉を口にいたします。46節からですね。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます。この癒しい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。で、まあ、ここからですね、まあ、マリアの賛歌、賛美の言葉が始まるわけですが、まあ、冒頭の言葉はですね、この私の魂は主を崇めるというふうに、主を崇めとありますが、まあ、元々の言葉ですね、原文では、まあ、主を崇める、崇めるという言葉が、まあ、最初の言葉になっています。で、その言葉は、まあ、ギリシャ語ではですね、メガリオというんですが、まあ、ラテン語ではマグニフィカトという言葉でありまして、ですので、この賛美の言葉ですね、マリアの賛歌は、マグニフィカトというふうに呼ばれることがあります。で、まあ、これちょっと余談なんですけれども、まあ、古代の文章ですね、まあ、いろんな文章がありますが、しばしばですね、その、文章の最初の言葉がですね、タイトルのようになるんですね。まあ、今回の場合は、このマグニフィカトが、この文章のタイトルのようになる、そういうことがあります。まあ、なので、マリアの賛歌のことをですね、マグニフィカトというふうに、まあ、今でも呼ばれております。で、この、まあ、メガリオ、この、あがめるという言葉ですけれども、まあ、日本語はですね、あがめるというふうに訳していますが、まあ、もともとの意味としては、大きくするという、そういう意味なんですね。大きくする。まあ、偉大なものとする。そういうような意味です。 私の魂は主を大きくする、偉大なものとする、偉大なお方とするということです。まあ、あがめるというとですね、ちょっと、まあ、日本語とイメージしにくい部分があるかもしれませんが、神である主を偉大なお方として、まあ、扱うといいますか、偉大なお方として私の前に置くといいますか、まあ、これが私たちの信仰の姿の根本であるということですね。当然、神、主なる神様を偉大なお方とするということは、まあ、その前に自分自身の身を低くする。そういうことも含まれております。実際マリアもですね、ここで自分自身のことを卑しい端ためという48節で呼んでおりますが、これは単にですね、自分が卑しいものであるということよりも、本当に偉大な主なる神様の前に自分自身が本当にちっぽけな存在である、卑しい端ために過ぎない、まあ、逆に言うとですね、それくらいに主を本当に偉大なお方としているということですね。で、その上で、マリアはこの主の御業のことを、さらに賛美しているわけですが、49節からですね、49節、力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。で、ここでは主なる方、主なる神様が一体どういうお方か、どんなことを成し遂げてくださったかが語られています。偉大な神主が私のようなもの、私のようなはしためにも関わってくださった、まあ、そういう驚きや喜びが表現されている、そういうことでもあります。マリアは主の憐れみを深く経験し、驚きを恐れつつ、でもそういう神様を賛美せずにはいられない、そういう思いになりました。主の憐れみは主を恐れるものに及ぶ、主の力強い技は心の思いの高ぶるものを追い散らされる、さらに権力あるものを大いから引き下ろし、低いものを高く引き上げる。で、このようなあり方、ここに書かれていること、これ本当に聖書の神様の姿をよく表しているもので、同時にですね、私たちの姿と大きく異なるところ、正反対とも言えるような部分ではないかと思います。私たちの姿は、まあ、まさにこの反対ではないでしょうか。まあ、自分自身の姿として見ても良いですし、まあ、特にですね、権力者、力ある者、富む者、そういうものの姿としても、この箇所を見ることができると思います。ただ考えてみるとですね、初めから権力者の人、まあ、富む者はいないわけですけれども、私たち自然とですね、力が大きくなったり強くなったり、何か上の立場のところにいるかのように思ったり、富をたくさん持っているかのように思っていくときに、私たち自然とこういう姿になるのではないかと思うんですね。こういう姿というのは、このマリアの傘下に描かれている主の姿と正反対の姿ですね。どういうことかというと、まあ、高いものがですね、権力あるものが、まあ、さらに高くなっていこうとする、富むものがさらに富むものになっていこうとする、そういう姿ですね。まあ、そして弱いものを支配し、さらに搾取していこうとする、そういうものが、 私たち人間の姿ですね。それと正反対の姿、それが神である主の在り方ではないでしょうか。主は私たちとは全く別なことを行われる。心の思いの高ぶるものを追い散らし、権力あるものを王位から引き下ろし、低いものをむしろ高く引き上げてください。飢えたものを良いもので満ち足らせてください。富むものを何も持たせずに追い返される。まあ、そのようにして私たちの人間の力、人間の誇りを取り去り、むしろ神の力、神の御業をこのように示されるわけですね。で、聖書を読んでいきますと、主の救いの御業というのをいろいろな形で表されていますが、まあ、そこでは本当に心の思いの高ぶるものが追い散らされ低くされる、飢えたものが良いもので満ち足らせる、そういう逆転劇が表されております。そしてそのようなものの、まあ、ある意味頂点といいますかですね、クライマックスが主イエス様の誕生であり、主イエス様の救いの御業ではないでしょうか。イエス様は誕生の時、イエス様の誕生をですね、これからさらに学んでいこうとしていますが、私たちを罪から救うために主イエス様はガリラのナザレの諸女マリアからお生まれになった。本当に貧しい、しかも弱い赤ん坊の姿となって生まれてくださった。まあ、ここにも大きなそういう主の逆説的な力姿が表されております。またその後ですね、イエス様の生涯もうそうですけれども、最後十字架、そこでも人間の力とは全く異なった力が表されていると思います。イエス様の十字架による罪の許し、救い、これは自分を正しくするもの、自分のことを正しいと思うものや富むもの、力の強いもの、そういうものを、まあ、引き下ろしたり、何も持たせずに追い返すようなものですね。そしてむしろ本当に心の貧しいもの、自分の弱さを認めるもの、低くされているものをむしろ引き上げるものではないでしょうか。弱さを認め、罪を認め、私にはイエス・キリスト、あなたが必要です、あなたの贖いが必要です、そういうふうに求めるものをむしろ招いておられる、そういう救いですね。ですからマリアの賛美の言葉は本当に神である主の在り方、まあ、そしてこれから行われようとしている主イエス様の誕生、まあ、そして十字架の救いの御業、その特徴をよく表しているものですね。強いもの、富むものを追い返し、弱いもの、低くされたものを引き上げてくださる、そういう主の御業が褒めたたえられ賛美されています。マリアは受胎告知を受け、まあ、これから一体どういうことが起きるのかまだよくわからない、まあ、でも不思議な主の御業を経験し、驚き喜びを持って主を褒めたたえている。本当に主のはしために過ぎない自分自身が神様のご計画のうちに主の救いの御業に関わるものとされている、それを本当に喜び感動し主を褒めたたえております。まあ、特に54節55節、最後のところでは神様の憐れみ深さ、約束に対する忠実さということが表されてもいます。まあ、ここではそのしもべイスラエルを助けてくださいましたと。まあ、聖書の中でイスラエルという言葉はですね、国を指しているというよりも、聖書の中ではですね、ヤコブの別名なんですね。イスラエル民族ということももちろん指してはいますが、アブラハムの子孫、まあ、ヤコブ、そのことをですね、まあ、イスラエルというふうにも言っております。主は父たち、特にアブラハム、そしてその子孫に対して約束されたことを 忠実に果たしてくださる。神の民イスラエルを主が救ってくださるのは、本当に主の憐れみ、またその約束に対する忠実さですね。主はアブラハムを不思議と選んでくださって、その子孫を祝福する、土地と子孫を与えるという大きな祝福約束を与えてくださいました。そしてその約束を忠実に果たしてくださる、変わらずに果たしてくださる。そしてその約束をこの今から生まれようとしているイエス・キリストを通して成就してくださるということです。主はアブラハムに対する約束を必ず守ってくださるお方、憐れみを忘れない忠実なお方である、そのことがここにも表現されております。で、まあ、これまでですね、このマリアの賛歌、まあ、そしてここに表されている神様、主が一体どういうお方であるのか、また同時にマリアの信仰ということも考えてきました。マリアは主の御業を経験し、主をあがめ賛美した。恵みと憐れみに満ちた主を知り、そのような主を褒めたたえております。で、この姿、やはり私たちの信仰の姿に、まあ、まさに重なるものだと思います。私たちもそれぞれですね、主を信じるように導かれ、主ご自身が関わってくださって、恵みを持って憐れみを持って臨んでくださった、そのような経験をさせていただいていると思います。特に今朝は洗礼式も行われまして、この神様の不思議な導き、御業、信仰告白へと導かれたお二人の証を通して、それぞれにですね、信仰の原点なども、自分自身の信仰の証ということも振り返る、そのような機会になったのではないかと思います。神様が本当に私たち一人一人に関わってくださって、ご自分を表してくださって、主のことを知らなかったもの、あるいは離れていったり、むしろ逆らうようなものであった私たちが変えられて、お言葉通り好みになりますようにと、そういう信仰の決心で一歩踏み出してきたのではないでしょうか。そしてそういう中で、私たちもマリアと同じように憐れみ深い主を教えられてきた、そのような歩みが導かれてきたのではないでしょうか。で、そういう私たちにとって、やはりですね、エリサベツの言葉、主によって語られたことが必ず実現すると信じた人は幸いです。この言葉が本当に大きな慰め、励ましにもなると思います。私たちも改めて、自分自身の信仰を振り返り、このマリアと共に、主はあがめ、主様を賛美したいと思います。そしてイエス様は本当に、思いの高ぶるもの、追い散らされるお方、低いものを高く引き上げてくださる方、で、そういう素晴らしいお方であるということを、もう一度確認し、共にこのお方をあがめたいと思うんですね。そしてまだはっきり信じていない方も、ぜひこのクリスマスの時一歩踏み出して、主を知り、本当に主を共にあがめるものとさせていただきたいと思います。マリアと共に本当にこの主の素晴らしい救いの技を共に賛美してまいりましょう。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日御言葉をもって私たちを教え、励まし、導いてくださることをありがとうございます。マリアの賛歌、賛美の言葉を通して、主の救いの御業がどのようなものであるのか、改めて考え、思い巡らすことができてありがとうございます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶるものを追い散らされる、権力のあるものを多いから引き下ろし、低いものを高く引き上げてくださるお方です。どうか私たちも本当に心の思いを低くして、あなたの救いを求めて喜び、受け入れるものであることができますように。そしてマリアと共に本当にこの素晴らしい救いの御業を成し遂げてくださった主ご自身を 褒めたたえるものとなることができますように、どうぞ導いてください。アドベントクリスマスの時に一人一人に主が望んでくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。